タスク管理研究所所長の井戸です。今日はですね、私がタスク管理についてちょっと他の人に教えることになったんで、私のタスク管理を他の人に伝えるには、身につけてもらうにはどうすればいいかっていうのをちょっと話しながらね、まとめられたらなっていうふうに思ってます。まとめるというよりも、ちょっとあれですね、アイディア出しみたいな感じになると思うんで、多分口頭ではまとめないと思うんですよね。この音声を、AI に読み込ませて、後で要約作ってもらって、で、それを使って、書き起こしか、そう、要約の書き起こしかを作ってもらって、それでちょっとまた考え進めたいなとか思ってる感じです。で、まず、私はタスク管理、もう10年以上やってますよね。もう20年近くやってるんですよ。で、まず最初に考えつく課題というか、論点が、いきなり、今の井戸のタスク管理方法を、タスク管理をやったことがない人ができるのかっていうとこですよね。いきなりできるのか、それとも、段階的なものがあって、ある段階に到達したら、その次の段階の手法を身につけることができて、で、その段階が終わったら次のみたいなね、階段状になっているのか、もしくは、階段状にして身につけていってもらった方が身につきやすいのか。ここがね、わかんないんですよね。だって20年かけてるわけだからね、自分は。20年かけてちょっとずつ。後から見たら段階的に身につけていると。でもそれは結局結果論だからね。もしかしたら、今の自分のやり方を20年前の自分に教えたらいきなり今のレベルになるのかもしれない。でもそれはわかんないですよね。じゃあどっちの方がいいのかなっていうことですよ。教えるにあたって。で、ここは抑えないといけないよね。多分。でもいきなりは多分無理なんだろうな。なんでかっていうと、で、今すごいその全体論的に捉えてるんですよね。その物事を。で、この全体論的な捉え方っていうのは、なんだろうな。やっぱいろんなその私の中の背景とか、積み重ねがあってこそ今できているものであって、それを丸々他の人にコピペできるかって言ったら多分難しいんですよね。そうなると、やっぱ小分けにして提供するしかないんじゃないかなっていうのをちょっと思ってますね。だから、このポッドキャスト聞いてたらわかると思うんですけど、私が言ってることってすごいぼやけてるんですよね。ノウハウ本みたいに、じゃあまず明日からこれやりましょうみたいな話じゃないんですよね。世界の捉え方とか物事の捉え方みたいな話だから、非常に曖昧だと。で、これはこれでいいというか、これがありのままの状態なんですが、それを他の人に教えるとか、他の人に身につけてもらうっていう話になった時に、やっぱりちょっと、曖昧すぎると、抽象的すぎると、じゃあどうしたらいいのっていう話になると思うんですよね。で、それは、グッドバイブスを身につけるのであれば、多分その方法でも全然問題ないと思うんですよ。修行的な側面があるから。ノウハウじゃないからね。でもそれがタスク管理っていう話になった時に、確かに、私の今のタスク管理はグッドバイブス的な要素も含んでいるんですよ。だから修行的な部分も必要。というか正直な話、その修行ができて、修行を収めていれば、すぐできるような話なんですが、ただやっぱり、じゃあそれがね、世間一般で言われているタスク管理かっていう話になった時に、 まあ、ちょっと違うかなっていう部分はあると思うんですよ、その、話を聞く側がね。で、そしたら、あれ？そのタス管理について教えてほしいのに、何この話みたいな話になりかねないから、まあ、そういう意味で、その相手方、その捉える方の、なんかギャップというかね。そうやな。まあ、ギャップがないようにしてあげるっていう意味でも、やっぱちょっと小分けにして段階的に、やっぱやっていったな、って思いますね。だよな。じゃそうしよう。やっぱ小分けにして出すと。じゃ次の問題。次の課題で、論点で、で、タスク管理に必要な要素は何かってところですね。それが、最終的にそれが身につければタスク管理ができると。で、じゃあ何かって言ったら一つは、私は、なんだろうな、まあ、メタ認知かな。一言で言うと、一つはメタ認知だと思うんですよ。まずは自分自身に対するメタ認知ですよね。自分が今何しているかを認識している。これは私がタスクシュートを使っていく中で多分身についた能力、スキルだとは思います。佐々木さんはなんかタスクシュートとか使ってなくても、ちょっと自分の後ろ側、守護霊みたいなところになんか目があって、自分が今何してるかわかるみたいな話してましたけど、まあ、ああいう話ですよ。だって、自分が今何してるかがわからなければ、自分の行動を、自分の行動の主導権かを握れないですからね。で、これは絶対なんですよ。で、ちょっと話の順番おかしくなりますけど、タスク管理って何かと。まあ、時間管理って何かって言ったら、まあ、まず、まあもうこんな、なんだろうな。みんな言ってる話ですけど、時間管理っていうのはまあ存在しないわけですよね。時間っていうものは概念だから、概念はその管理の対象にはなんないですよね。で、時間っていうのはないわけですから、実際はね、それを管理しようったって、それはまあできないわけですよ。そこはまあ当たり前の話。タスク管理界隈ではまあ当たり前の話になると。で、そうなるとじゃあ何を管理するのかって言ったら、タスクですよね。だからタスク管理っていう言葉使ってるんですけど、タスクと、で、タスクっていうのは何かって言ったら、客体ですよね。対象。で、そうなった時に、じゃあもう一方の主体は何かって言ったら自分になる。だから時間管理っていうのは、タスク管理っていうのは、その対象ですよね。そのオブジェクトは、タスク、と、自分。この二つになってくると。で、そうなってくると、さっき言った、メタ認知の一つは自分になるという話しました。で、もう一つは、タスクですよね。タスクに対するメタ認知。で、これはグッドバイブスの考え方のおかげで展開できた考えですけど、そのタスクに意味付けしないって話ですね。グッドバイブス用語で言ったら意味付けしない。そのタスクというものをメタ的に認識して、できるだけそれに対するその概念とか、自分がまあこれまでの経験から醸成されている、なんだろう、価値観とかね。そういうものをできるだけ取り外して、そのタスクを見る。そうすることによって、やる気がしないとか、意志力がないとかそういう、本当はないにもかかわらずあるかのように世間で言われているような問題が、さ、無視をするわけです。そうすることによって、何の抵抗もなくタスクができる。で、自分の意図した通りに、タスクを実行できる。で、これも、一つの悩みで、時間。決めてやっても、その時間 が過ぎているにもかかわらず、もっとやりたいからと言って継続的にやってしまうっていう、まあこういう悩み。で、これがなくなるわけですよ。それは自分に対するメタ認知と、そのタスクに対するメタ認知を働かせることによって、そのタスク自体、タスクをやっている自分自体に没頭せずに、もっと客観的にコントロールできる。で、これの結果を、まあ、時間管理って表現してますよね。多分世間では。例えば、まあ15分だけこれやるっていうことにして15分やる。で、それ時間を管理してるように見えるけども、実際は時間を管理しているんじゃない。タスクをやってる自分を管理。まあ、管理って言い方もね、だから、よくないですよね。管理って日本語の意味がついちゃってるから。タスクマネージメントだからね。経営って前、自分言いましたけど、自分、前、つうか、考えてましたけど、まあ今も考えてますが、経営なんですよね。管理じゃなくて経営なんですよね。マネージメントする。在庫管理とかそういうイメージじゃなくて、主体的にこっちから働きかけて、状態を変えていくこと。まあ、それがタスク管理なんですね。で、この二つの能力がいると。で、まあ、どうやってそれ身につけたらいいかって言ったら、なんつうかな。今私がこういうふうに考えているのは20年間タスク管理について考え続けて情報収集し続けた結果なわけですよ。で、その過程によって何が変わったかって言ったら今のような考え方の方が妥当であるという認識を今持ってるからそういうこと言ってるわけですね。で、つまりそれは、これなんだろうな。まあ、タスク管理の界隈でもよくある話だけども、あれか、メリット、デメリットの話か。これ心理学とかの話ですよね。メリットを感じているから、その行動をする。やってること、自分がやってることっていうのは全てでメリット、デメリットを上回っているからそれをやっているっていう考え方。これと全く一緒ですよね。今のようにメタ認知することが、まあ、私にとって有益であるというふうに考えているから私はメタ認知しているわけですよ。で、それの有益性を身に染みて理解していない、もしくは腹落ちしていない人はメタ認知をするという選択をしてそれを行動に移さないわけですよね。そうなると、まあ、やっぱりある程度の期間がいると思うんですよ。その積み重ね、自分の中でメタ認知した方がいいんだとかいう実感しかり、もしくは、理論武装。武装じゃないんですけど、その積み重ねですよね。で、私は今、メタ認知した方が当然いいというふうに信じ込んでるわけですよ。この信じ込んでる理由っていうのは、いろいろ情報収集していく中で、まあ今こうやってペラペラペラペラ話してるようなロジックが積み重なっているから、そういうふうに信じているわけです。で、このロジックが、本当に、真であるかどうかは大して重要じゃないわけですよね。私がこれを信じているかどうか、信仰しているかどうかが唯一重要なわけです。で、そうなると、その真偽を検証するという過程は不要で、まあ、やっぱり実践、タスク管理の実践の中でそうした方がいいんだというふうな経験をやっぱ積んでいく。やっぱこれが重要になってくるんかな、多分。で、そうなると、私を、の話を聞く人にしてあげたらいいことは、まずこの理論武装。私の中のロジックをすべて伝える。で、そうすることによって、少なくとも頭では分かっているような状態まで持っていけるよな、多分。頭では、メタ認知した方がいいというふうに分かると。でもそれが実際にできるかどうかっていうのは、それがどんだけ自分の中の経験として腹落ちするか、実感があるか、それにかかっている。そうすると、毎日毎日タスク管理をしていく中で、そのような経験を積み重ねて、ある程度の域値、そこを超える必要がある。そうなると、そうやな。で、その域値を超えさせるには、 それを認識する必要があるということで、やはり日々レビューというのは必ず毎日やった方がいい。もちろんそれは PDCA を回すっていう意味でも、今言った、その認知ですよね。自分の中のその積み重ね、確かにメタ認知した方が、いい結果につながったという実感。これだよな。そう。これを、まあ、強固にするという目的でも、やはり日次レビューというのはやった方がいい。じゃあそうすると、次は日次レビューの内容の話になってくると。で、一つは PDCA を回すっていう意味で、自分がやったこと。いや、違う。自分がまず決めて、何かを決めて、このタスク管理をするということを決めて、実際にやらなかった時の、自分の中の、その心の動き。これをまず書き留める。で、心の動きを書き留めて対象化した上で、外に出した上で、それに対しての対策を練る。で、その対策、練った対策というものを必ず、アクション、タスクとして切り出して実行する。これが必要になってくる。これがまあ私がやってきたことですね。必ずタスクに落とし込む。私も本読んで、実用書ですけど、ビジネス書とか読んでやっていたことは、もうすべてタスクリストに書き出すっていうことをしてました。要約とかしない。別にその内容とか正直どうでもいいわけですよ。タスクを生み出すことが本を読むことの目的だったので、タスクが切れたら、その本の内容自体も忘れていい。そういうようなやり方で、まあ、今までやってきて、まあ、ある程度タスク管理ができるようになっているんで、で、やっぱそれが重要、一つやっぱ重要だなっていうふうに思いますよね。で、もう一つは、あ、なるほどな。だからか。いや、だから、まあ、なんか、日記とかレビューとかでその日の点数つけましょうみたいな話ね、あるじゃないですか。で、あれは、多分、まあ、うまくいった時に、やっぱりこの考え方でうまくいったんだっていう記憶を強く自分に定着させるための、まあ、プロセスなのかもしれないですね、ああいうのをね。そういう意味で、さっきは失敗したとき、うまくいかなかったとき、まあ、その記録を残すということでしたけども、やはりうまくいったときにも、最初の方は多分記憶を残した方がいいのだろうな。私はもう全くそんなのずっと最初のタスク管理駆け出し自体はやってましたけど、もう言われた通りね、そういうのをやった方がいいですよって言って書いてあるわけですから、その通りやってましたけども、後半はもうこんな、何の意味があんの？ね、だってそれ結局タスク切れないわけですから、その良かったこと書いたところでタスクを切れないから現実が変わらないわけだから、これ全く時間のロスだなってやってなかったんですけど、まあ、やっぱ最初の頃はそういう意味でやった方がいいのかもしれないですね。そういう目的で。で、それは、そういう目的であるということを事前に多分伝えておいた方がいいかもしれない。だって、そのメタ認知するっていうことがもう腹落ちしてるっていうことが自分の中で分かったら、その行為自体はまあ私はあまり意味があるとは思えないでね。タスク管理を身につけるという目的では意味がない。もちろんそのライフログを残すとかね、そういう目的って考えたら、まあ意味あると思いますよ。でもタスク管理としては全く無意味だから。そうなったら別にやめていいっていうような話も事前にした方がいいかもしれんな。それで、その認識、自分の認知、認識を変える。その捉え方、世界の捉え方、自分の捉え方、対象、タスクの捉え方を変えていく。まあ、これがやっぱベースになるのかもしれないよな。とりあえずドラフトはこんな感じでいいかもしれないですね。重要なのはおそらく日次レビューでレビューする内容か。そこを適切に設計できていれば、自然と、タスク管理が身につく。そういう状態になってくるかな。おそらくね。重要なのはメタ認知であると。どれだけ引いてみれるか。そういう意味では、タスク管理身につけるっていう、メタ認知を身につけるっていう意味だから、別にタスク管理関係なく、かなり、なんだろうな、極めたら、死ぬまで、有効？ 他の分野というか日常でも有効ですよね。だって私も今全く怒らないわけですよ。怒らないということはエネルギーをロスしないわけだし、落ち込みもしないから、まあ、それでロスすることもないと。エネルギー効率が高まるわけですよね。あのスーパーサイヤ人とかなんかグッドバイブス出た時に言ったけども、まあ、そういう状態になれるわけだから、やっぱりみんな、義務教育化した方が、前から言ってるけど、義務教育した方がいいと思うんだけどね、さすがに自体を。じゃあ、まあ、それ、まあ、第一歩ですからね、私がちゃんと適切に届けられるか、そこから始まると思ってるんで、まあ、ちょっとまずそれかな、それで、なんか、まあ、ある程度のその方法を確立して、なんかそういう活動を、まあ、これからね、もう、中年になっていくわけだ。もう中年だけども。高齢者になっていくわけだから、段階的に増やしていきたいな、っていうふうには思いますよね。そうだな。じゃあ、他のタスク管理に重要な要素は何かあるでしょうかっていう話ですよね。ああ、メタ認知。あの、一言でまとめるとそうなんだけど、まず、まあ、他の要素か。昔考えてた、タスク管理の3要素で考えてみようかな、じゃあ。タスク、実行管理か。一番下、下段がタスク実行管理と。で、実行資源の管理。で、これは、つまるところ自分自身ですよね。対象自分自身としたマネジメントになってくると。で、タスク状態管理。タスク状態管理っていうのは、そのタスクをどのように切るか。タスクのステータスですね。ステータスしかり、形状しかり、大きさ、細分化しかり。まあ、いろんな意味での状態。いろんな意味を含んだ状態。これをマネージする必要があると。そのスモールステップとかね、やろうとしたら。で、あとタスク発生管理。そもそもタスクを発生させるか、させないか。断ったりね。全部をやらない。ああ、これが良さそう。これも良さそう。つって。昔の私、まあ、ライフハッカーが陥りやすいやつね。なんか良さそうなものを見て、どんどん取り入れると。これはタスク管理がある程度できてくると、何でもまあ取り入れられる。から、でもやっちゃいがちなのかなというふうに思ってるんですけど、実際そうかどうかは知りません。みんながそうかどうかはわかんない。まあでもここはね、ちょっと難しいんだよね。その、グッドバイブスが混ざってるから今。私にね。で、しかもそれは混ぜた方がいいと思ってるんですよ。だって、結局、生産性では何かって言ったら、目的に対してのアウトプット成果なわけですよ。で、その目的がずれてたら、自分が本当にやりたいことじゃなくて、社会的にいいと言われているものを目標に置いてたら、いくらタスク管理がうまくても、幸せにはなれない。そう思ってるんですよね。まあでもそこまで踏み入るかって話ですよね。でもそこがね、だからやっぱ絡んでんのよね。結局だってその目的が、例えばまあ年収1000万になるとかいう目的だとしたら、だって本当はやりたくないと思うよ、それ別に。社会的にいいって言われてるから、ちょっとだからあれよね。アクセサリーみたいにさ、そんなノリよね、やるとしても。でもそれは別に本当心からやりたいわけじゃない。で、そういうふうな目標を設定してしまうと、それからブレイクダウンされたタスクっていうのは本当は別にそんなにやりたくないわけだから、正直、じゃあちょっと暇になったなって思った時にやらないよね。だって自分がやりたいんだったらやる、じゃないですか。暇になった時に、あ、ちょっとなんかやることないなって言ったら、じゃあ、まあ、例えばね、本好きな人だったら、じゃあ、ちょっと本でも読もうかって言って、別にタスク管理しなくてもやるわけじゃないですか。 でもそうじゃないからね。そこだよな。だから、今言ったその本当にやりたいことかどうかっていうところに踏み入らないと、まあ、生産性というものは頭打ちになるんですよ。だって、本当はやりたくないことを無理やりやらせてるわけだから、生産性の最大値が100だとしたら多分100は絶対いかないんですよね。だって本当はやりたくないの無理やり自分にやらせてるんだから、どうしたってロスが出る。で、まあ、そこまで、どうするかなって感じよな。そこまで踏み込むのか、難しいところではある。難しいところではあるが、でもこれも、やっぱ事前に話しておけばいいか。話しておいて、そこまで踏み込まないと、100にはならないということが分かった上で、あえて踏み込めませんっていう、まあ、話をしとけばいいか。うん。だからそこでなんかできないとかいう話になって、たら、そっちのね、本当にやりたいことなのかどうかっていうところに踏み込んでいけばいい。それまでは、まあ、あくまでそのテクニカルなタスク管理、PDCA 回すとか、仕組み化とか、そっちに注力すると。でも、まあ、昔の私のように、結局は、まあ、頭打ちになると。どうしたってできない。で、そうなった時に、そっちの話に移っていけばいい。でもこれは結構腹を割らないとどうできない話だから、で、そこまでは踏み込まれたくないっていうことになったとしても、まあ、それまでずっとやってたテクニカルなタスク管理の技術に関しては別に無駄、全部がなくなるわけじゃないから、引き続き使えるし、まあ、もし別のタイミングでやっぱりこれ私が本当にやりたいことじゃなかったなというふうになった時に、そして私が本当にやりたいこと、本当に言ってない良くない言葉だわ。違う、心からやりたいことだよ。心も義もないから、そんな。心が自分が内からやりたいことで、それは恐れや不安、起点ではない。他の人の評価起点じゃない。いいふうに見られたいからとか、そういう話がほっといて、つまりまあ他者。まあ、またこれ難しいんだけどね。他者がいないとこの社会が成立しないから、他者っていう存在を除くのは難しい。だからもうちょっと、表現を磨いて、適切な言葉にして、送り届けないといけないけれども、他者からの評価、少なくとも他者からの評価を起点にして、褒められたいとか、見返、で、逆もそうよね。馬鹿にされたから見返したいとか。そういうもの起点ではなくて、本当にまあ純粋に、あ、これやりたいなって思ってやりたいこと。まあ、それが見つかったときに、そのテクニカルなタスク管理っていうのも多分役に立つだろうから、まあ、とりあえずこれはこれで、今言ったやり方で、先に説明した上で、あえてまあやりません、踏み込みませんっていうことをした方がいいかもしれんな。で、もしくはもう完全に分けるからな。だって両方できるわけだから、両方のアプローチを取れるわけだから、とりあえずテクニカルな部分はテクニカルな部分で完結させて、ネクストステップを出させて、で、それが終わった上で、じゃあ別の視点でっていう話、まあ、こうしてもいいかもしれないね。そこはやっぱり完全に分ける。で、分けないと、最初に言ったようにすげえ抽象的な感じになるから。なんだろうな。終わんないんだよね、話がね。一つのトピックをやっぱ一旦終わらせるっていうところで、受けて、側の満足感につながるんじゃないかなというふうにも思うんでね。なんか全部ふわふわってしたままだと、なんだろうな、まあ、お土産ですよね。そういうタスク管理の話をしたときに持って帰ってもらえるものがないから、まあそういう意味でやっぱり、そうな、トピックはちゃんときっちり分けると。意図的にそうしているということを自分も相手を自覚した状態で進める。まあ、これがやっぱ重要になってくるかな。 そうなんだよね。で、あとは、もう、その相手が今困っている事象に対して、まあその時、その場で、自分がこうしたらいいんじゃないかなっていうことを、まあどんどん伝えていけばいいかなっていうふうに思うわな。でも、そうやな。そうなんだよね、見方。まあでもそんなとこかな。でも今言って本当にやりたいかどうかっていう話も結局対象に対するメタ認知っていう話だから、まあ、やっぱりメタ認知、まあ、ここに尽きるよね。どんだけ概念を概念として認識しているかね。時間っていうものが本当に存在するって考えている人はそれを概念だというふうには認識していない。でも時間を概念だというふうに認識している人はそれは本当は存在しないというふうに、論理的に理解できている。で、ここが分かれ目なわけですよね。最近、面白い話で、お尻を決めるっていうのやってるんですよ。グッドバイブスの教えに反するんですけど。まあ、タスク管理の一つのテクニックで、まあ、何かのタスクをする際に、その時間を見積もって、その時間でやれるように頑張るっていうのはありますよね。で、それやってるんですよ。でも、その私の中ではもう完全に昔とは違っている。その何が違っているかっていうと、まあ、一般的なその考え方では、その見積もり時間通りに終わるように、まあ、頑張るわけですよね。だからそのケツを見てるわけですよ。ずっとケツを意識してるわけですよね。でも私はそれは意味ないと思ってる。じゃ意味ないのになんでやるかって言ったら、今ここにいるために、ちょっとそれ取り入れてるんですよ。あ、だこれだ。もう一つのキーワードは今ここですね。なぜ生産性が上がらないかって言ったら、今ここにいないからですよ。なんか作業やってるときに他のことを気になって、あ、これちょっとやんないとなとか不安になってる。これは今ここにいなくて、その他のことに関する未来のことを考えてるから集中してないわけですよね。で、過去の話って言ったら、すげえなんかその怒られた直後になんか作業した場合、それを引きずって、あ、なんかちょっとやる気出ないなとか いうような、ことになる。これも同じ。結局今ここにいないからです。今ここにいないから生産性が低いんですよ。だから常に今ここにいる。これがタスク管理で大事なこと。だからメタ認知。メタ認知しかり、メタ認知はおそらくその管理制御するため。タスクと自分を制御するために重要。で、今ここにいるっていうのはまさに実行ですよね。タスク、実行管理。タスクの実行の生産性、実行効率を最大に高めるために、今ここに居続けるっていうことが重要である。で、私、まあよくやることで、まあなんか思いつくんですよね。なんか思いつくと、あ、じゃあこれやろうって言って、それやるんですよ。で、でも、その途中で思いついたことをやるっていうことは、もともとやってたことをやらないっていうことになるわけじゃないですか。で、そしたら、その元々やってたことに対する生産性って下がってますよね。で、自分はまあ別にそれでもいいっていうふうに思ってるんですよ。まあ今も思ってるんですけど、別にそれはそれでね。いいんだけども、まあ一つの試みとして、やっぱり、これは計画通りにやるっていう話じゃない。ではないんだが、まあ今放送大学行ってコンピューターの勉強してると。で、まあやっぱそれをやりたいわけですよ。それをやりたいから、まあ今やってるんですよね。で、やりたい。で、その勉強してる際になんか思いついて、あ、これやろうっつって、まあ、脱線でね、助かるようで言ったら脱線するわけですよね。で、その脱線もやりたいことだから、まあそれはそれでいいんだけれども、まあでもやっぱり、コンピューターの勉強したいっていう のもやりたいわけだから、じゃあやっぱりコンピューターの勉強する時間を最大化できたらしたいなっていうのもちょっと考えてるわけですね。で、これができると、まあ、意図的に、まあ何かの知識量を増やすっていうことができると。短期間ね。まあ、平たく言ったら試験勉強とかね、いう話にもなりますよね。そうだな。で、まあ、もう一つ、そのタスク管理。まあ、これはもう自分流のタスク管理ですけど、で、重要なこと何かっつったら、あれだな。これ、選んでんですよ、私は。私今言ったように、どっちでもいいんですよ、別に。どっちでもいいけれども、私が選択してるわけですよね。昔の私は、いやいや、その脱線とかマジ、悪でしかないからとか言って、そっちを選んでない。で、そこに自由はなかったわけです。そのタスク管理の思想に染まってたから、そこに自由はなかったけども、そこであえてそれを選んでるってことですよね。その自在性っていうのが多分重要じゃないかな。メタ認知と今ここの話ももしかしたらそうかもしれない。だから両方使えることが重要なんですよ。今ここ、まあ、過集中みたいな話かもしれないですけど、さっき言ってたね、15分だけやるっていう決めてやってんのに、まあ、それを超えてしまうっていうのは、まあ、なんだろうな、病的な特徴っていう意味は除いて、純粋にだ、集中すぎて、んだ、ゾーン、じゃあゾーンって言おうかな。ゾーンみたいなもんですね。ゾーンに入ってるとしよう、じゃあ、それを。でもゾーンに入ってるっていうのはメタ認知できてないわけですよね。でもメタ認知できてないと制御できない。ただ一方で実行時はゾーンに入っていた方が実行効率は高まる。ということは、やはり両方を使える。意図的に両方できるっていう状態に持っていかないと、最高思考のタスク管理っていうのはできない。そうなんだよね。そこかな。私の考えで多分強調したいポイントは。で、これはそのタスク管理に限らず、全体的な話でもなんか最近思うんですよね。なんか、例えばな、性格診断とかありますよね。で、あなたはこういうタイプですとか、っていうのが出るんだけども、いやね、そんなんその場合によるやん、みたいな。その時のシチュエーションによって変えてるから、なんか、感情的になりやすい方であるとか言って、5段階評価でポチポチ選ぶけども、いや、それはその時によって変えてるから、なりやすいとかなりにくいとかなくて、いや、それは意図的にコントロールしてるんだよっていう、話なんだけれども、性格診断っていうのはなんか、どっちかでね。だからあれは、なんか、その考え方自体が、その人間はなんかもう意図的にそこら辺をその、制御できない。選択できない。みたいな考え方に基づいてるなとか言ってちょっと思いますよね。いやでも、そこを超越しないと次の段階に行けないと思うんですよ。昔ながらの三つ子の魂100までみたいなのが、まあそりゃそうだよね、人間だものとか言ってたら、使い分けられないわけですよね。例えば論理的、感情的とか、いう部分を使い分けられないわけだから、それは今までと同じ水準にとどまるよね。でもそれを超えないと、そのタスク管理、生産性、の水準っていうのは、まあ、今までのその人類のレベルにとどまってしまう。そうだ、ベースになる考え方自体を一回全部手放して、もう一回再構成しないといけないね。で、これ一見矛盾しているように聞こえるんだけれども、でも実践としては私はできているわけだから、矛盾しないわけですよ。つまり論理的に、そのセンテンスとして矛盾して いたとしても、でも実際のリアル、センテンスって抽象化、文字にしてる時点で抽象化だから、その仮想の話ですよね。仮想の空間では矛盾しているように見えても、実践、そのリアルの具体のこの場では矛盾しないわけですよ。で、これは、おそらくその文字とか意味とか言語とか、それによっても制限されますよね。言語によって意味が制限されるから、そのせいで実際のリアルの、この実践が抽象化されてしまって、細部が欠損して、写生されてしまって、言い表せない。でも、でもこれやっぱ実践の中で身につけるしかないと思うな。そこは。で、その身につけるための手段としてタスク管理がある。タスクシュートというものはタスクシュートの時間管理。タスクシュート時間管理術という考え方を身につけるためのギプスみたいなもんっていうふうに私は捉えてるんですけど、だそういうことによってやっぱ実践を通して身につけていくしかない部分では多分あるわな。あるけれども、まあやはりそこは一番最初に伝えておいた方がいいよね。メタ認知ができて、かつ今ここに居続ける。これが重要である。まあ、そう思いますね。で、あともう一つは、まあ言語論の話じゃなくて、普通に、細かく細分化できてないんだと思うんですよ。その理解する。理解しようとしている場面がね。で、今言った話もメタ認知。今ここに居続け、今、本当に今ここに居続けたら、メタ認知できないと思うわ。確かに。本当に今ここに居続けたらメタ認知できないけれども、でも実際の問題として、さっき私が挙げた例では、何かをやっているときに脱線してるわけですよね。で、脱線することによって、今ここから離れてしまってるわけでしょ。だデフォルトは、やっぱ今ここには居続けられないかな。そうやな。あ、でもまあ難しいな。でも過集中してるっていう人が実際いるかな。でもそれはまた、それはそれでまたケースによるんだと思うわ。難しい。だからやっぱ両方の側面から行くしかないかな。過集中する場面では過集中しないようにする。メタ認知できるようにすると。で、メタ認知というか、今ここにいない、いられない、ふらふら脱線するっていう場面においては、今ここに居続けるように方策を取ると。いうことですね。両方やっぱやらないといけないんだよ。そう。やっぱそうなってくるよな。そうなると、メタ認知と今ここっていうようなコンセプトを先に上げておいて、で、まあなんか困ってることが上がってくると。で、上がってきた時に対して、じゃあそれはどっちの場面かと。今ここに居すぎているから、ちょっと、その視点を上に引き上げる。自分から引き離すような対策を取った方がいいのか。で、もしくは逆に、今ここにいられない。まあ、でも今こことメタ認知ってまた微妙にちゃうな。今ここにいないからメタ認知してるわけじゃないもんね。ここら辺はもうちょっと整理しないといけない。自分の中でちょっともうそろそろついちゃうから、これ以上話しながら整理できないですけど。ちょっとなんかいいね。なんか言葉を考えるしかないような。メタ認知できてないっていうのは確かに今ここに居続けてることかもしれないけども、今ここにいないっていうことはそれはイコールメタ認知できてるわっていう話ではない。で、ここら辺なんか図にしてね、ちょっとまた後で整理したいと自分で思いますけど、そこだよな。でも、まあ、アプローチは一緒ですよね。 今ここに居続けちゃうんだったら、メタ認知できるように、なんか考える必要があるし、今ここにいない。脱線とかしちゃうんだったら、そのメタ、今ここに居続けられるように手を打つ。こういう、まあ、アプローチでいったらな、というふうに思いますね。で、時間、タイマー、時間を切るっていう話も、まあ、キッチンタイマーみたいなセットしてやってるんですけど、で、それは、その時間までに終わるっていうことを目的にしてんじゃなくて、ちょっと、脱線しそうになったら、その瞬間に、あ、違う違う違う、もう時間切ってるから、まあ、それはとりあえず、まあ、タスクリスト置いといて、とりあえず、トゥードゥイストに書いといて、後でやろうと。その場で、もう、その思い出したタスクを全部やろうとしない。とりあえず、プールしておいて、まあ、後でやりましょうっていうふうに、まあ、自分を持っていくために、まあ、タイマーを使ってるっていう話ですね。さっきの話を。はい。それでは次の収録で良いタスク管理を。